皆さんこんにちは。2021年8月6日金曜日です。日本経済新聞朝刊から気になる記事をご紹介いたします。本日は今日の言葉からでございます。それでは今日の言葉、供給網について解説をいたします。供給網、一言で効率化が競争力左右と、これが日経新聞の解説ですが、中身本文ですけど、原材料の調達から部品や完成品の製造、配送、販売に至るまで、商品やサービスを消費者など顧客に届けるまでの一連の流れのこと、非常に丁寧な解説で、私たちはこれをサプライチェーンというふうに一言で呼んでますね。供給網、もうカタカナ、これも市民権得た言葉ですけども、サプライとは供給すること、需要と供給の供給ですね。こちらがサプライです。そしてチェーンですから、鎖でしょうかね。ですから、サプライチェーンは供給の鎖ということで、供給網、網と言われてまして、このような連なってるという形からサプライチェーンと略されています。自動車の場合は数万に及ぶ部品が組み合わさってるわけですね。製造に関係する会社さんも膨大ですよね。ですから車会社、自動車製造の場合はグループ会社、あるいはよく言う、二次請けさん、三次請けさんという、いわゆる下請けさんのようなグループを形成しまして、そのグループが200社、300社などと言われています。とはいえ、今、半導体不足の中で、非常に自動車の製造が厳しくなってきました。さらには、エンジンではない新しい形態と、ガソリンからのエンジン、ですよね。ではない全く違う駆動動かし方ということで電気自動車でございます。電気自動車とやはりガソリン車では大きく中身が違いまして、部品の数も減るようなんですね。そういう意味では完成車メーカー、トヨタさん、日産自動車さんやホンダさんなど、こういうところはグループ会社の見直し、あるいはグループ会社は新しい部品を作るということで、そういう意味で非常に今過渡期になっていたところに半導体不足が訪れまして、これによりまして一時で自動車作りをお休みしようということで、これは売りのチャンス、売りのせっかくのこの利益を出すということに売り逃しをしてしまうわけですね。そういう意味ではお客さんはもっと欲しい欲しいということで、他社に移ってしまいまして、今はトヨタがそういう意味では一人勝ち、さらに一人勝ちになっています。今回の半導体不足にはいくつかの要因がありますが、日本の大手の半導体の会社が火災にあったという、そういう不幸なことがありまして、それからまだ4ヶ月を過ぎてもなかなか実際の稼働は遅くなっているということで、世界規模での半導体にこれを拍車をかけたわけですね。今度は部品の調達で今度は部品が大きく変わるということで、こういう意味でもサプライチェーンの大きなこの鎖というチェーンですが、この変化変更があるわけですね。もうもちろん EV 電気自動車はもう 10年近く前から言われていることですが、いよいよ本格化しまして、グループ会社さんの見直し、統廃合ですとか新しいグループ作りが始まっているわけで、次第に株式市場でもそのようなニュースが話題になってくるのではないでしょうか。ご参考になさってください。